集団面接の37。その1、なぜ集団面接が行われるのか。面接にはいくつか種類があります。1対1の個人面接だけではありません。集団面接、グループディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼンション面接などもあります。最近では保護者に質問される学面接という新しい形式も生まれているようです。ところで、なぜ面接には種類があるのでしょうか。そもそも集団面接の意味は何でしょうか。集団面接では集団の中で同体を数が確認する意味もありますが、もっと大切な意味があります。集団面接の最大の利点はやはり効率が良い点です。大企業や人気企業では大勢が応募してきます。一度の募集で数十人や数百人が応募してくる場合も珍しくありません。当然ですが、一人ずつ個人面接をしていると妨害になるなど時間がかかります。ここで利用されるのが集団面接です。集団面接によって複数名の応募者を一度に対応して面接の手間を増やすのが狙いなのです。集団面接は明らかにふさわしくないと思われる人からどんどん不採用にします。大人数が絞り込むには最も効率的な形式です。そのため集団面接は一次面接や二次面接など最初の段階で実施されるのが一般的です。個人面接と集団面接では心構えが多少異なる点があります。個人面接のつもりで面接採用に行くと実際は集団面接でどんどんなることがあります。企業によっては集団面接ということになるといきなり実施する場合もあります。人気企業や大企業の面接をするならあらかじめ集団面接の心構えを抑えておきましょう。集団面接が行われる意味を理解する。集団面接の37。その2、自分の時間は実質10分。あなたは10分で自分の表現できるか。集団面接では話す時間より聞く時間の方が圧倒的です。出席する応募者の数が多ければ多いほど話す時間が少なくなります。例えば4人の応募者を1時間の面接で対応するとします。単純に60分の4人であれば1人につき10分です。ただし面接官の話も加わるため実際はもう少し短くなるでしょう。およそ10分と考えるのが現実的な数字です。つまり集団面接とはいえ自分の時間は実質10分なのです。ただ10分で自己PRや仕事など自分の表現しなければいけません。あなたは10分で自分の表現できるでしょうか。長いように感じますが実際は一瞬です。これまでの人生をたった10分に凝縮して表現するのはしっかりした準備が必要でしょう。自己PRや仕事など不要なことは大胆に省略して大切な部分だけ強調する話し方が求められます。自分の10分で表現するつもりない話し方や内容を十分準備しておきましょう。10分で自分の表現する練習をする。集団面接の37。その3、集団面接では個人面接の場合、企業に到着する時間は5分前になりそうです。遅すぎず早すぎず時間帯という印象を与えます。しかし、あらかじめ集団面接を渡っている場合は、もう少し早めの到着を心がけるといいでしょう。心理的な余裕を作るためです。想像してみてください。集団面接では、応募者たちが企業に到着を待ち合わせでしばらく待つことになります。集団ということは、早めに到着する人もいれば、ギリギリ到着する人もいるでしょう。到着が他の応募者より遅い場合、常に差をつけられているような印象を受けるでしょう。余分なプレッシャーを感じることになり、違和感の中です。一方、到着が他の応募者より早い場合、常に一歩利用しているような余裕がないでしょう。もちろん、早めに到着することで、今の求めた気持ちを引き出せたり、強い余裕もできます。わざと到着時間の差が記憶と余裕の違いを見せ損なのが意図となりです。あらかじめ集団面接を渡っているときは、少し早めに到着を心がけることです。集団面接を終わっているときは15分前を目安に到着する。集団面接の37。その4、集団面接は競争ではない。大切なのはライバル意識より仲間意識。集団で面接を受けるとき一緒に応募者をどう思うかです。採用枠は限られています。その考えた採用枠は他の応募者と争いますが、競争のように感じる人もいるでしょう。しかし、やはりライバル意識を抱くのはよくありません。ライバル意識を抱くと周りを敵に囲まれているような感覚になり緊張感が増すでしょう。使いやすくなり競争も悪くなり自分にとって不利です。また他の応募者を見つけたり圧力をかけたりなど、どこに期待してもらす様子は面接さんにも伝わります。明らかにライバル意識を抱く様子は面接さんから見てもやはり印象が良くありません。取り組み新商の大切なのはライバル意識より仲間意識です。同席している応募者たちは同じ企業に志願する仲間です。同じ企業を目指し、同じ気持ちを抱き、同じ場に合わせています。緊張感が和らぐだけでなく、自信も出てくるでしょう。応募者を仲間と考える方が自分にとって有利な状況になるのです。その場に応募者全員が採用される様子を想像しながら面接を受けましょう。自然と態度も表情も良くなるはずです。考え方によって余裕も生まれるのです。他の応募者は仲間だと考える。集団面接の37。その後、他の応募者を無視するのは良くない。企業に到着すると応募者全員がそれまで待ち合わせています。集団面接という想像を予定時間より早く来る人もいれば、近くに来る人もいるでしょう。到着した時、心がけたいことがあります。他の応募者が来た時、挨拶をしておきましょう。自分の緊張を解くためでもあり、他の応募者が仲良くなるためでもあります。初めて会う人でしょうが、だからこそまず挨拶です。ライバル意識を持って無視するのは良くありません。同じ企業を志望する仲間ですが、挨拶をする際は7です。これから一緒に面接を受ける仲間として声をかけた方が雰囲気も良くなるでしょう。挨拶は最後の場合に繋がらないことです。待ち合わせしてしまっている間も評価の対象になる場合があります。積極的に自分から挨拶をする人は良い評価に繋がりやすくなります。他の応募者もきちんと挨拶をする。集団面接の37。その6、他の応募者から話しかけられても気を緩めない。集団面接では複数の応募者が出席します。複数の応募者がいれば面接の前後に話しかけられやすくなるでしょう。面接前に緊張しますねと話しかけられるかもしれません。面接後に硬い雰囲気でしたねと話しかけられるかもしれません。同じ企業を目指す人同士ですが会話が弾みやすくなるでしょう。もちろん挨拶や雑談会がいいのですが、サービスするのは注意が必要です。面接官は面接の前後の態度も評価しています。見ていないようですが、彼からこっそり確認していることがあります。挨拶や雑談会なら社交性があるコミュニケーション能力が高いなどと判断されるでしょう。しかし、サービスすると礼儀がない、マナーがないなど思わぬ減点につながることがあります。同じ会話でも程度によって評価が分かれるのです。話が弾むとつい本音を出しやすいため注意が必要です。面接前に話しかけられれば一緒に頑張りましょうと言って答えに話し合いましょう。面接後に話しかけられればいいって考えればいいですねというくらいの会話がいいでしょう。会話をするなら適度の目安です。現実までは面接は続いていると考え緊張感を保ちましょう。他の応募者と会話するときはマナーに注意する。集団面接の37。その7、集団面接は強くて挑むことが大切。この中で一番大事な人間かもしれない。そう思うと言葉遣いや態度が自然と弱々しくなります。これは無意識です。不安そうな表情になったり、ビクビクした態度になったりなどいつも何か起こります。それを見た面接官もやはり良い印象を抱かないでしょう。弱々しい人を雇いたい企業はありません。元気で明るい人を雇いたいという企業はあらゆる企業で共通です。集団面接によって弱々は一切不要です。立派そうな応募者でも深く見せず強気になりましょう。自信根拠は不要です。自分がきっと採用される、自分が運がいい、仲間に囲まれているなど考えながら集団面接を受けるのです。強気の考え方も自然と表現します。表情が引き締まったり、堂々とした発言ができたりするでしょう。言葉遣いや態度も大切ですが、その前に気持ちです。気持ちを強くするから言葉遣いや態度も引き締まります。集団面接は強気で挑むことが大切なのです。強気になって集団面接に挑む。集団面接の37。その8、周りのマナー感に流されるな。集団面接では周りのマナー感に流されることがあります。本人には言わないのですが、いつもの何か犯しやすい特徴があります。例えば、入試の際です。本来のマナーでは入試の際に帰省しますというような基本です。ところが、周りのマナーが飲んで入試していると、つい自分まで飲んで入試してしまう状況があります。集団心理とは恐ろしいものです。周りの人が飲んで入試していると、それが正しいと思い込み雰囲気に流されやすくなります。集団心理に飲み込まれると、全部の判断が出やすいのです。ここが注意です。マナー感はマナー感です。以下、協調性が大切な集団面接とはいえ、周りのマナー感まで合わせる必要はありません。周りのマナー感を教えても、自分はきちんとマナーを守りましょう。集団面接ではいつもの何か周りのマナー感に流されていることがあるため注意です。入試の際は帰省しますと、一言言うような本来のマナーです。入試だけではありません。自己紹介の対象も周りのマナー感に流されないように気をつけましょう。周りのマナー感に流されず、正式なマナーを行っている。集団面接の37。その9、集団面接では予期せずに流れたりする場合が一般的です。責任の答えは面接官からの見方や状況に若干の違いがあるでしょう。責任に有利不利は判定するのでしょうか。実は判定する場合があります。できれば両端のうちは避けた方がいいでしょう。集団面接では右側もしくは左側が順番に当たることが予想されます。つまり両端に座ると最初に当たる可能性が高くなるのです。面接官に質問されて答えなければいけない状況は失礼の安いになります。ならば両端以外の位置です。両端以外の位置なら自分の出番になるまで少し時間の余裕がなります。先に回答者の話を参考にしながら自分の回答を改善することもできるでしょう。もちろん責任は過去に意識する必要はありません。あくまで自由に座ることが許される場合も参考にしてください。わずかな差ですが面接の結果を左右することもあります。責任が自由な両端以外の位置を狙う。集団面接の37。その10、他の応募者は手本であり反面教師。集団面接は他の応募者が発言する様子も確認しましょう。挨拶、話し方、態度、表情を取り上げるのです。他の応募者は手本です。他の応募者の手本を見ながら、正しい態度と安心する点があれば自分も取り上げましょう。いいことは素直に認めて積極的に真似をするのです。もちろん、まねとはいえ完全にコピーするのではなく、参考として取り上げます。面接の時に興味が関心になるでしょう。一方で、他の応募者は反面教師でもあります。 他の労働者の出番を見ながら、これは良くないと30点ならひと言と思わず自分も注意しましょう。他人のアイデアを参考にすることで自分の失敗を未然に防げます。集団面接ではエコが多い。集団面接の労働者の多いほど3分がたくさんあると言います。集団面接をうまく活用すれば面接のスキルを一気に200チャンスになります。他の労働者はテコンであり、反面教師なのです。他の労働者はテコンや反面教師にする。集団面接の37、その11、やや大きめという声のやつは個人面接と集団面接で少し異なり、面接ではやや大きめの声がありそうです。大きな声は元気で明るい様子を伝えます。元気で明るい人ならすべての企業で行います。ただし、やや大きめという声のやつは個人面接と集団面接で少し異なります。集団面接の声の大きさは個人面接より大きな声を意識する必要があります。想像してみてください。個人面接の場合、面接官が目の前にいるため声が小さくても聞こえるでしょう。一方、集団面接は出席者の多い通常、距離で行われるはずです。面接官との距離もおそらく3メートルほどあるでしょう。普通に話す声の大きさは聞こえにくいため、個人面接より大きな声も求められるのです。大勢が緊張しやすいですが、やはり声はやや大きめを意識しましょう。声の調整が難しいところですが、目安としては同席者全員に声が届く程度です。個人面接でも集団面接でもやや大きめを意識しますが、集団面接はさらにボリュームを上げることが大切です。個人面接より大きな声を行われる。集団面接の37、その12、以上早いとしても自分を見失われて。集団面接では面接官からの質問に応答者が一人ずつ答えられるようになります。こうした場面では以上早いになりがちです。毎日一般の回答をしようと思うのではないでしょうか。確かに鋭い意見や正論を話せば格好良くなし、面接官にも注目されるでしょう。前の商品の上回りは面接官からの評価もあるかもしれません。しかし、他人より立派なことを言おうとすると、自分の正直な意見を失ってしまいます。他人の意見に影響されると、すなわち自分の意見で何もやれてしまいます。嘘をつけば、また別の嘘が必要です。それは結局、自分の本当の意見ではなくなるのです。以上早いはせず、正直に自分が思ったことを話しましょう。他人の正直な意見はあくまで他人の意見です。他人の意見に関わらず、自分が考えた意見を堂々と話す方が説得力になるのです。以上早いはせず、自分の意見を正直に話す。集団面接の37、その13、他人が発表しているときは話を聞かなくていいのか。集団面接では面接官からの質問に応答者が一人ずつ答えられるようになります。他人の話は別に聞かなくてもいいと思う人もいるでしょう。確かに他人が答えたら自分に関係ないように思います。出番になるまで時間を使ってどう話そうか必死に考える人もいるでしょう。しかし、この姿勢はよくありません。突然、あなたはどう思いますかと意見を伺えることがあるからです。話を聞いていないと急に意見を伺えたときにうまく返事ができません。話を聞いていなかったのかと思われると減点につながるでしょう。集団面接では自分の出番でなくても他人の発表もきちんと聞きましょう。採用担当者は他人の話を聞くことの姿勢も評価の対象にしています。ここで一つポイントがあります。他人の話はうなずきながら聞きましょう。不正でありながら、私は他人の意見もきちんと聞いている。理解していますという意味ができます。自分の出番でなくても自分の存在感を出すことができるのです。面接官は自分の発言だけでなく、人の話を聞けるぐらいの余裕があると思い、高く評価するでしょう。人の話を聞くことの姿勢も評価の対象です。気を抜かないようにしましょう。他人が発表しているときは、気を抜かずうなずきながら聞く。集団面接の37、その14、質問に何か答える人がいる。自分も何か答えた方がいいのか。集団面接では、答えた質問に何か答える人がいます。3分や5分くらい時間をかけて話す人です。時間をかけて話す人がいると、自分も同じくらい話さなければいけないのかと焦っているでしょう。やはり、たくさん話しているので、たくさんの情報が伝えられます。いよいよ、熱意もアピールできそうな気がするでしょう。しかし、面接の返事は長さを競うものではありません。質問に対する回答で大切なのは長さより長いです。以下、長々と話しても中身が止まっていなければアピールが弱くなるでしょう。また、長々と話すことは一般的に嫌われる傾向があります。人の集中力はそれほど長くするわけではありません。話が長くなるほど、要点が分かりにくくなるため、印象も残りにくくなります。たくさん話したことで、うんざりという印象者は残らない場合もあるのです。質問に長々と答える人がいても長さないことです。長すぎず短すぎず、適度な時間を心がけることが大切です。一つの質問に答える時間の目安は30秒から1分です。長くても1分30秒以内に抑えたいところです。適度な長さで簡潔に分かりやすく返事をしましょう。一つの質問は30秒から1分の目安に答える。集団面接の37、その15、面接官が複数人の場合、誰に向かって話せばいいのか。集団面接で複数人なのは応募者だけではありません。集団面接となれば面接官も複数人で対応するのが一般的です。2名や3名あるいはそれ以上の場合もあります。応募者の数が多ければ確認する権限を得るため、面接官も複数人で対応することが多いのです。さて、面接官が複数人の場合、迷うことがあります。どの面接官に向かって話せばいいのかという点です。まず、気をつけたのは、一人の面接官だけに向かって話をすることです。質問者は面接官に向かって話をしないですが、あまりいいことではありません。他の面接官は無視されていると、管理会談を抱くことがあるでしょう。この場合、すべての面接官に顔を合わせながら答えるのが正解です。それぞれの面接官の顔を見ながら答えた方がコミュニケーション能力を上げるべき好印象です。では、入賞を変えるタイミングですが、大きく2つのタイミングがあります。1、一定時間で入賞を変える。2、話を組むことに入賞を変える。どちらでも構いませんが、より好印象ならば2番目の話を組むことです。面接官の入力はきちんと目を見て話すことも意識しましょう。面接官が複数の場合は、それぞれの顔を見ながら答える。中間面接の37、その16、話そうとした内容を先に言われたときの対処。集団面接では採用担当者からの質問にそれぞれ応募者が答えられるようになります。この時、自分が答えようとしていた内容を別の人が先に発言することがあります。つまり、話したい内容が重なるという状態です。自分も同じ内容を話すのは前の人の考えを真似しているようで新鮮味がありません。面接官の印象も残りにくい感じでしょう。どうすればいいのでしょうか。もちろん、対等な他の応募者と比べるのは問題ありません。人間ですから同じ意見を抱くこともあるでしょう。同じ意見なら同じ意見であることを正直に言えばいいのです。ただし、同じ意見ですという一言で終わらせるのはよくありません。同じ意見では再生がないと判断され減点になるでしょう。大切なのはきちんと自分の答えで発言できているかどうかです。前の人が話したように自分らしい考えを追加したり、検討したり、などアレンジすることが大切です。前の人と同じ意見なのですが、私の場合はという言い方を心がけて自分の考えを加えて表現しましょう。私は同じでも自分の考えを盛り込めば自然と創生の回答ができるはずです。自分らしい考え方や具体例などをしっかり出して自分らしい回答を心がけましょう。言おうとしていた内容を先に言われたときはアレンジして答える。集団面接の37、その17、余裕があれば心がけても準備しておく安心。言おうとしていた意見を先に言われてしまうことがあります。まず、基本的な考え方として、他の人の意見がなくても、自分の意見は尊重すべきです。たとえ意見がなかったとしても、自分らしい補足を加えれば、きちんと独立した意見になります。視点は同じでも、さらに小さい意見の言った方が印象的になるはずです。先ほどの方と同じ意見なのですが、私の場合、という意味で独自の考えを加えれば、見られます。しかし、補足の意見も含めて、他の人と完全に同じ意見という珍しい偶然もあるはずです。意見に付け加えることがないと、本当に同じ意見ですという一言で終わってしまいます。他の人の意見も残ったような印象で、採用担当者の興味も残りになります。こうした工夫をするため、余裕があれば、心の意見も用意しておく安心です。完全に同じ意見で考えたら、時にはあえて意見を出した方が目立ちやすくなります。瞬時に考えた方を理解する意味が要求されますが、余裕があれば、心の意見も準備しておく。集団面接ではそう思う人もいるでしょう。人間動画はアピールが弱いため、なんとかして自分を目指せようと考える人も多いはずです。もちろん集団面接でもアピールは大切です。実行しているだけでは評価されません。他にも人がいますから、面接官に注目してもらえるよう自分の一般に努力は必要です。しかし、目指したいと思ってもそれが指導を目指そうと言われば話は別です。集団面接で指導を目指す言動は控えた方が賢明です。面接官は同志の相手を求めています。わざと奇抜なことをして注意を引かせようとする行為は面接官は苦手です。雰囲気が読めない、マナーが悪い、社会常識が欠けているなどネガティブな印象につながる場合があるからです。指導を目指す言動は評価を上げるように下げる場合の方が多くなるでしょう。集団面接に必ず面接センターによって控えるのが賢明です。自分はアピールしたい気持ちはありますが、指導を目指そうにならないよう注意が必要です。指導を目指す言動は控える。集団面接の37、その19、自分より立派な回答を聞いても意識する必要はない。集団面接では面接官からの質問に一人ずつ答えていく形式が一般的です。同じ質問とはいえ、応募者によって回答が異なります。問題は自分が答えた後です。自分が答えた後、もっと立派な回答を話す人がいるかもしれません。なるほど、いいこと言うな。自分の回答は失敗したな。自分より立派な回答を聞けば、それだけ自分が見劣りしているような気がするのです。しかし、自分より立派な回答を聞いても意識する必要はありません。人は人、自分は自分です。たとえ自分より立派な回答を感じても面接官はそう思っていないかもしれません。集団面接では常に自分らしい回答を意識しましょう。立派な答えから逆転ではありません。自分らしく答えることができれば逆転です。自分らしく話すことができれば、他人の回答は気にする必要はなく、無理を張っていればいいのです。自分より立派な回答を聞いても気にしないようにする。集団面接の37、その20、人は人、自分は自分と割り切ることが大切。集団面接ではそれぞれの応募者が順に自己紹介をします。自己紹介はまず大学名から始まるのが一般的です。真ん中に学部の真ん中と申します。この時、自分より高学歴であるとあれば急に縮してしまうことでしょう。つい、上級に縮してしまうのが人間です。 他の労働者が自分より学歴が上とあれば自分が追い込まれているように感じる人も多いでしょう。しかし、ここなのです。高学歴だからとはいえ採用されることはありません。逆に低学歴だからとはいえ採用ではありません。学歴を基準に採用するならわざわざ低学歴の人を面接に呼ばないはずです。学歴が低くても面接に呼ばれているのはやはり面接官から期待されているからなのです。自分の学歴に劣等感を抱くことはありません。相手の事情は気にしないことです。他の労働者が上だって高学歴でも自分のペースを満たす自分が低くなりましょう。面接官の期待に応えられるよう上司と礼儀のある態度を見せましょう。面接官はあなたに期待しているのです。人は人、自分は自分と割り切ることが大切なのです。他の労働者が学歴は気にしないようにする。中間面接の37、その11、助手を求められたときにすることは一つ、まさに言われること。何か意見のある人はいませんか？中間面接で助手を求められると一心沈黙になるでしょう。応募者同士の様子を伺いながらしばらく調べなければいけない状況が多いのではないでしょうか。この時がチャンスです。中間面接で助手を求められたときにすることは一つ、まさに言われましょう。面接では本来助手より内容を重視すべきですが、中間面接では例外です。問われたらすぐ挙手です。最初に言われる人はやはり印象的です。学校の新学期が始まったときに最初に言われた生徒は先生に名前を覚えてもらえる状況と同じです。一瞬でも強いインパクトがあり、何かを覚えてもらえます。中間面接でも同じです。最初に言われた人は印象的であり、好印象です。誰よりも早く言われることで熱意やスピードのアピールができます。話す内容は平凡でも構いません。何を話すのかは手を挙げながら考えるだけでいいのです。話の内容はチンでもまさに挙手をした時点で採用担当者は一定の評価をしてくれるでしょう。自分はアピールするために必要を満たすのはいけませんが、こういうことでアピールするのは OK です。挙手を求められたらまさに言われる。中間面接の37、その12、私たちに足りないのは練習。面接の練習といえば最初に言うのは話し方です。話を簡潔に分かりやすくなるための話し方の練習を考える人が多いでしょう。もちろん話し方も大切ですが、要点です。中間面接をイメージしてください。中間面接の場合、圧倒的になるのは話す時間より聞く時間です。応募者が多ければ多いほど聞く時間が長くなります。つまり話す最後だけでなく、機械の練習が必要なのです。多くの人が話す練習場に行くことで聞く練習が抜けています。あなたもその人になっていませんか？中間面接では、一つの最後の状態上です。聞く時間の方が長いですから、修正もきちんと練習しましょう。他の応募者の時間でも話を聞きながら適度に頷きます。自分の時間でも背筋をピンと伸ばした状態を維持しましょう。では、無駄なさず、昨日です。大学で行われる講座や話し合いなどの機会を利用して、機械を練習しましょう。話す練習だけでなく、聞く練習をする。中間面接の37、その13、中間面接では自分は失敗しなくても他人が失敗することがあります。声が増えていたり話し方が高かったり落ち着きなかったりなどです。つまずいて転ぶ人もいれば引きつった上々で話す人もいるかもしれません。他人の失敗が面白おかしくつい笑いそうになりますが注意が必要です。他人の失敗を笑うのも悪い態度の一つです。他人の失敗を笑うと笑った人も減点されると思っているでしょう。笑いそうになったことこそ自分の要請をと考え反面教師として受け止めます。他人が失敗したことこそより真剣な姿勢を意識しましょう。人の失敗は笑わないように注意する。中間面接の37、その14、他の人の発言中は勝手な発言をしない。他の人の発言中、話に割り込んで発言しようとしていませんか？少しでも目立ちたい気持ちが強いと、他人の発言中でもつい口出ししたくなるでしょう。他人の意見が間違っていて、自分の意見の方が全て自信があればなおさらです。しかし、口出しするのは明らかに原点です。目立ちたい気持ちはありますが、聞かれてもいないのに優しくしゃべるのはやはり良いということはありません。意見を出して質問上に、出しゃべるという前の方が目立ち原点の対象になります。特に中間面接では、言葉や態度の悪い人から優先しようとしていきます。聞かれてもいないのに答えないことです。無理に目立とうとすると、かえって原点になる場合が多いのです。これは変だなと思い出になっても、勝手な発言は原点です。自分の出番の時で発言するというそのイメージを頭に叩き込んでおきましょう。他の人の発言中は勝手な発言をしたい。中間面接の37、その15、面接官や応募者を要しない。相手の目を見て話すのは会話の基本です。面接では面接官の目を見ながら話すことが大切です。きちんと目を見て話すことでコミュニケーション能力のアピールができるでしょう。しかし、他の労働者が話しているときまで面接官の様子を見るのは不自然です。ずっと視線を感じていると面接官は違和感を抱くでしょう。では、話している労働者を様子を見ないのかというと、それも違います。やはり話している労働者を様子を見るのも不自然です。自分の出番でないときは適度に視線を出すといいでしょう。ただし、腕時計を見たり、協力したりするのは NG です。目を出す場合は落ち着かないときは悪い印象になります。聞くときは自分の目の前を見ている状態がないでしょう。不自然にならない程度に、時々面接官や労働者を見るには構いません。面接官や労働者を様子を適度に視線を外す。中間面接の37、その16、他人の意見の指定をしても自分の印象が下がるだけ。他人の意見を指定しながら自分の意見の能力差はありませんか？彼の意見ですが、彼女の意見には欠点があると感じます。私の意見はこう感じます。彼女の意見の指摘は相手の評価を下げると同時に自分の評価を上げられそうな気がします。誤りや欠点の指摘、これが正しいと論じれば、指摘の印象を上げていると信じる人もいるでしょう。しかし、彼女の意見の指摘も自分の印象があるとは限りません。むしろ、批判や評価すると自分の印象を下げてしまう場合が多いでしょう。少なくとも面接までは厳禁です。彼女の意見の指摘はやはり言われた人も聞いている人も深い印象を与えます。いい組みたり、言い方したりするのも NG です。やその印象や浅ましい印象など、目立つ印象の方が目立つため、中間面接では控えた方が賢明です。彼女の意見はあくまで彼女の意見です。彼女の意見は尊重して黙っていくことが大切です。もし、彼女の意見を言われていないときは、どうにかないでしょう。私の場合、彼の意見はやめないのですが、という言い方をすれば、否定している印象が現れます。彼の意見の指摘はやめる。中間面接の37、その17、自分だけ質問対象が少ないのは中間面接では応募者に言われ質問をすることはありません。時はそれぞれの応募者に異なる質問をされることもあります。積極的に質問される方が面接官から興味を奪われていると感じるでしょう。この時、自分だけ質問対数が少ないと見込みがないと思われているのではないかと不安になります。自分だけ仲間外れにされているような感覚になり、焦る気持ちが大きくなるのがわかります。しかし、質問対数が少ないから不採用ではありません。別の応募者に尋ねたいことが多いため、結果として自分の質問対数が少なかったかもしれません。あるいは、態度や言葉遣いが明らかに整っているため、これ以上質問の必要はないと判断されている場合もあるでしょう。質問対数が多くて不採用になることもあれば、質問対数が少なくて採用されることもあります。質問対数についてあまり考えすぎないことです。異なることはベストを尽くすことです。質問対数に惑わされず、ただ自分のベストを尽くせばいいのです。質問された時は簡潔に分かりやすく答えましょう。自分だけ質問対数が少なくても考えすぎないようにする。中間面接の37、その18、いつも中間面接で抑えるなら、そんな問題があると思っている。中間面接は面接の初期段階で行われるのが一般的です。一次面接や二次面接などです。中間面接には大勢の応募者が一気に絞り込むことです。一対一は手間暇が高いするため、大勢を一度面接することで効率よく絞り込みます。そのため中間面接は特に第一印象が重視されます。話し方、連鎖を見直しなど、そんな問題がある人が抑えると思っているでしょう。この状況を理解した上で、自分の面接を振り返ってみてください。もし中間面接で抑える状況が続くなら、表面に問題があるということです。話し方、連鎖を見直しなど、基本的な部分に明らかな問題があるはずです。自分の悪い点は意外に自分では気づきにくいものです。明らかな悪い点を修正しなければ、中間面接の突破は難しいでしょう。突破できたとしても、一次面接で抑える可能性がないです。自分で自分の悪い点を見せれば、他人による協力が大事です。親や先生の前で面接の練習をして、悪い部分を指摘してもらいましょう。明らかに行われないという部分をすぐ見つけてくれるはずです。いつも中間面接で抑えるなら、基本的な部分を行う。中間面接の37、その19、大学の授業は中間面接の練習に徹する。中間面接で難しいのは集中力の維持です。人の集中力はそれほど長く維持できるわけではありません。個人差はありますが、ただ集中力を発揮できるのはせいぜい最初の10分です。10分もすればだんだん集中力が低下していくでしょう。しかも中間面接では話す時間より聞く時間の方が長いです。他人の話を聞いているうちに眠くなることもありえるのです。こうした状況を防ぐためにもやはり練習が必要です。中間面接の練習はどこですればいいのか。そこで活用できるのが大学の授業です。大学の授業は一般的に人が90分です。大学の授業を中間面接の状況と仮定して活用してみましょう。実際の中間面接と同じではありませんが、状況としては似ています。一番前の席に座りおよそ90分間、教授の話に耳を傾けます。授業を受けているときは背筋を伸ばし、綺麗な姿勢を維持します。教授の話を聞きながら何事と思ったときは話します。わからないことなら勇気を出して教授に質問です。特におすすめなのは昼食を終えた直後の講義です。眠くなりやすい講義は中間面接の練習として受けてです。これは中間面接の練習だと思えば中間面接の練習ができると同時に講義も長いでしょう。大学の授業を中間面接の練習の場として活用してください。この90分の乗り越えられるなら中間面接の乗り越えられるはずです。大学の授業を通して集中力を維持する練習をする。中間面接の37、その30、前にある抜き打ちの中間面接。前のケースですが、中間面接が抜き打ちで行われることがあります。よくあるパターンは2つあります。1つ目は企業説明会と言われているようになると、実は中間面接だったというケース。 2つ目は、企業説明会の後、そのまま集団面接に移るケースです。どちらも企業説明会というキーワードが共通です。自己PR や志望動機など面接前は準備するのが一般的です。しかし、面接の準備をするとオーダーの質が無理にくるため、入力の企業があるのです。オーダーすることでオーダーの対応を見たいというと思います。これは完全に読み物になります。全く準備していなければ、要請前と話すのは難しいでしょう。頻繁にやるわけではありませんが、そういう状況もあると覚悟しておくことです。抜き打ちがあるかもしれないと言われても、動揺を抑えられるはずです。さて、こういうケースがあるなら、やることも見えてきますね。企業説明会に出席するなら、自己PR や志望動機は説明できるようになっておきましょう。少し早すぎると思いますが、抜き打ちの可能性がありますから、やはり準備が必要です。抜き打ちで集団面接が行われたとしても、ニュース、対策、受け答えなどスムーズな対応ができるようにしておきましょう。企業説明会に出席するときは、集団面接の準備をする。集団面接の37、まとめ、その1、集団面接が行われる理由を理解する。その2、10分で自分の表現する練習をする。その3、集団面接を笑っているときは、15分前を目安に到着する。その4、他の応募者は仲間だと考える。その5、他の応募者もきちんと挨拶をする。その6、他の応募者を対話するときは、7に注意する。その7、強気になって集団面接に挑む。その8、周りの仲間に流されず、正式な話を行う。その9、責任が重要なら、旅館以外の位置を狙う。その10、他の応募者は手込みや反面教師にする。その11、個人面接より大きな声を行う。その12、以上早いをせず自分の意見を正直に話す。その13、他人が発表しているときは、興味がずうなずきながら聞く。その14、一つの質問は30秒から1分の目安に答える。その15、面接官が複数の場合はそれぞれの顔を見ながら答える。その16、言おうとしていた内容を先に言われたときはアレンジして答える。その17、余裕があれば答える意見も準備しておく。その18、質を乱す言動は控える。その19、自分より立派な回答を聞いても気にしないようにする。その20、他の応募者が来るときは気にしないようにする。その21、挙手を求められたら真っ先に手を挙げる。その22、話す練習だけでなく聞く練習もする。その23、人の失敗は笑わないように注意する。その24、他の人の発言中は勝手な発言をしている。その15、面接官や応募者を要せず適度に視線を外す。その16、他人の意見を否定するのはやめる。その17、自分だけ質問回数が少なくても考えすぎないようにする。その18、いつも集団面接で答えるなら基本的な部分を行う。その19、大学の授業を通して集中力を維持する練習をする。その30、企業説明会に出席するときは集団面接の準備をする。